大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、子ども料理ラボの入沢理央です。湘南を拠点に子どもたちのための食育の活動を行っています。藤沢市の図児堂に住んでいて、5歳と7歳のやんちゃすぎる男の子を育てる2児の母でもあります。海が大好きです。
今週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、お母様でもあり、そしてですね、今ですね、皆さんにぜひ知っていただきたい活動をたくさんされているですね、入沢さんが登場となりました。代表を務めていらっしゃいます子どもお料理ラボ株式会社、どういった会社なのかご紹介いただけますか。
はい、湘南は農家さんも漁師さんもいらっしゃって、豊かな食の環境があります。そのありがたい環境を生かして、主に未就学児の子どもたちとその親御さんを対象に食育のサービスを展開しています。また社会活動も積極的に行っていて、湘南地区の農家さん、漁師さん、保育園さんなどと一緒に、主に藤沢市内で食育事業を行ったり、畑の収穫イベントなどを企画しています。子ども料理ラボのコンセプトは、子どもたちに豊かな食の原体験をということを大切にしています。子ども料理ラボを始めたきっかけなんですけれども、私自身食に関して言うと、20代は働きすぎて乱れた食生活で体を壊してしまって、深く後悔をしました。で、そこで1年間ちょっと仕事を離れて、世界を旅して、各国の人が自分の国の食文化を心から楽しんで、幸せそうに食卓を囲んでいる姿に衝撃を受けて、食べることにもっと情熱を持とうというふうに思って、帰国後は食生活を徹底的に見直して体を壊したこともあったので、その時魚自食と旬の食材、野菜を育てることを大切にすることを始めました。でその結果、心も体も回復したという思い出があります。でその魚自食、旬の食材、野菜を育てることを大切にするっていうのが、幼少期に私の親や親戚から受けた食の原体験であるなということに気づいて、なので子ども料理ラボも子どもたちの食の原体験を豊かにするということをコンセプトにしています。
エピソードもねご紹介していただきました。この子どもお料理ラボって、子どもお料理がひらがなで記載されている会社名になっていて、お子さんも読めますし、子どもに対する気持ちが本当に込められているなと、私はこの印象的にね思いました。さあ、そして今までイベントを具体的にどんなことをされてきたのか、ご紹介いただいてもいいですか。
はい、小さなお子さんを育てるご家庭向けに、日本の行事食や保存食を作る体験イベントを開催しています。例えば味噌作りだったり、鏡餅作りなどをしているんですけれども、ただ味噌だったり鏡を作るだけじゃなくて、行事の由来だったり食材に込められた思いなども伝えています。特徴はイベントの一番初めに、地域の実在する農家さんやお店屋さんを主人公にしたオリジナルの食育絵本を読んで、子どもたちに読んでもらうことです。例えば子どもの日の会では、加賀市の老舗の和菓子屋さん、上州屋さんと作った絵本を読んで、なんで子どもの日に柏餅を食べるのという背景を知った上で、親子さんで柏餅を作っていただきます。子どもももちろんなんですけど、やっぱりお父さんお母さんもやっぱ知らないことがすごく多いので、そういったことを地域の方のお力添えいただいて知ってもらえればなというふうに思っています。特に実在する作り手の思いに触れることで、食べ物への見方だったり行動が少し変わるきっかけになればなというふうに思って、こういった活動をしています。
地域の人とのコラボレーションで結構イベントされているようなんですけれども、今上州屋さんの、ね、話が出ましたが、手元に絵本を今日はね持ってきてくださっておりますが、せっかくなので絵本の方も紹介していただきたいんですけれども、そしてまた絵がとっても素敵なんですけれども、どなたが描いたのか、そういったところもですね、携わっていただいた方、関わっていただいた方のご紹介もいただけますか。
はい、ありがとうございます。助手屋さんが主人公でいらっしゃって、助手屋さんの旦那さんと奥様、お父様、お母様が主人公、そしてお子さんが一番の主人公なんですけれども、柏餅ってなぜ食べられているのかということを伝えるために、助手屋さん自身がですね、柏餅のという存在にすごくそっくりで、柏餅って柏の葉っぱって新しい芽が出るまでに古い葉っぱが落ちなくて、だから代々家族が続きますようにっていう意味で柏餅を食べるんですね。上州屋さんも代々江戸時代から続いていて、和菓子に対する思いとか地域の方に対する思いみたいなのが、こう代々受け継がれていて、そういったところが柏餅という存在にすごくそっくりだなと思って、女子屋さんの旦那さんと奥様にご相談差し上げて、こういった 絵本が実現したというような背景があります。でこの絵を描いてくださったものも藤沢市に在住のイラストレーター長谷川夏樹さんが描いてくださって、この絵本を持って保育園で長谷川夏樹さんも一緒に食育の授業をしてくださったりと、まあ、そういった地域のシナジーが生まれています。
素敵な輪が広がっていますね、やっぱりなんでっていうのってすごく大切だなって思いますしね、当たり前のようにあるけれども、でもじゃあなんでこのタイミングで食べられるのか、このタイミングでじゃあ出てくるのかっていうのってやっぱり原点というか、そこからやっぱり大切にしていかないと、本当になんか食べ物もそうですし物もそうですけど、大切にする心ってなかなか保てないというか育たないのかなっていうね気持ちになりましたし、こういった絵本ねすごく素敵だと思うんですが、これってどういったところに置いてあったりしますか？
私が湘南食べ学びんっていう地域の湘南地区のお店屋さんだったり農家さんにご協力いただいて開発している商品があるんですけれども、はい、そちらでご購入いただくこともできますし、この間藤沢市が主催されたハブセッションっていうイベントであって、これからみんなで作る図書館みたいな貸し図書館みたいなのをやるっていう方がいらして、まあ、そういったところに置かせていただいて、地域の方にももっと見ていただけたらなっていうふうに思っています。
そうですね、もう本当こういった取り組みも含めて皆さんにぜひ手に取って読んでいただきたいなと思いますし、なんで貸し屋持ちって言われた時に答えられる大人にやっぱりねなりたいなって思いますのでね一緒に学んでいきたいなと思います。イベントに対する、まあ、コンセプトとか思い、まあ、願いってどういったものが込められているのかも聞かせていただけますか？
はい、やはり地域一丸となって子どもたちの食の原体験を豊かにしたいという思いが共通してある思いです。現在湘南の農家さんだったり漁師さん、店舗だったり保育園と市役所、あと大学と連携して活動を行っているんですけれども、子ども料理ラボは地域の食育のハブみたいな存在になれればなというふうに思っています。例えば保育園での食育事業もやらせていただいているんですけれども、地域の農家さんだったり漁師さんだったり子どもたちのために何かしたいという方本当にたくさんいらっしゃるんですけれども、実際に保育園とつながるのが結構難しかったりするんですね。でそこに私がハブとして両者をおつなぎすることで、子どもたちにとって豊かな食の機会を生み出せたらなというふうな思いで活動しています。
本当にね、こう大切な子どもたちのために何ができるかってやっぱ考えてる大人って意外といたりしますけどね。でも多分職種がバラバラだったりするとより一層ね大きなものになっていくなと思いますので、リサさんのね思いを皆さんで、ね、組んでいただいて仲間になっていただいてね、どんどんどんどんそういう大きないい輪を広げてっていただきたいなと思います。今ご紹介していただいております子どもお料理ラボの活動の他にもどういった活動をされているのかご紹介いただけますか？
はい、今おっしゃっていただいたように地域に子どもたちのために何かしてあげたいという方たくさんいらっしゃって、そういったあの方たちと連携して湘南食育ウェーブという市民活動もしております。で理事には農家さんだったり保育園の園長さんだったりが参加してくださっていて、あとはもう出汁屋さんだったり魚屋さんだったり本当に多くの方にご協力いただいて活動を行っています。具体的には畑の収穫体験で親子さんに来ていただいて大根とか抜いたりしてそれを家に帰って料理していただいて、またお家で食卓でまた畑の話が出たりしてすごく豊かな時間を築いていただいたりしています。また保育園での食育事業に関しては地域の作り手の方をお招きして、例えば子どもの日では先ほどお話した上州屋さんがお越しくださって和菓子について教えていただいたり、子どもたちも米粉で菓子屋餅作りに挑戦するなどして地域と関わる食育の価値をすごく実感しているところです。
食って手を抜くことって結構簡単だったりしますし、最初のお話で入澤さんもねちょっと20代の時はもう適当だったっていうね話ありましたけれども、やっぱりこう年を取ってからやっぱり分かることかなと思うので、子どものうちにどんな風に畑でこれが育ってきているのか、どんな風に海で泳いでいるのかっていうのをねやっぱ知ってもらうっていうのがとってもね大切なことだと思いますし、食べること食べ物って大切だよということをですね本当にみんなに知らせて、その輪をつなげていらっしゃるということをいろんなお話聞かせていただいておりますが、そういったイベントを実施している中で、まあ、参加されている方たちから吉田さんどんな声が届いてるんですか？
はい、保育園の食育事業だと子どもたちなので声というよりは見て感じていることなんですけれども、 例えば秋のキノコの会では食育事業で実際にキノコの農家さんに来ていただいて、うん、キノコが育つ様子とかお話しいただいた後に教室で自分たちでキノコを育てて、それをバーベキューして食べるみたいなのをやってくださったんですけども、でその後学芸会で子どもたちが自分でテーマを決めるんですけれども、そのテーマがキノコ、なかなかない発想じゃないですか。で自分たちでその何を伝えたいんだみたいなのを作り上げた時に、かなり農家さんがお話しされてるようなのが反映されたりとか、あ、子どもたちの心にしっかりと地域の方とこう築き上げた食育のことが、思いが残ってるんだなっていうのが感じたので、すごく嬉しいなっていうふうに思いました。で親御さんからいただいた声は、やっぱりただ食べるだけじゃなくて、どのように作られるか、どのように調理するか、家庭も大切なんだと思いましたですとか、季節の食材を食べるようにしたり、学んだことをスーパーで売っているものを見たり購入しましたとか、日本の行事について会話することが増えましたなどのお声をいただいています。保育園の子どもたちがお家に帰ってお母さんとお父さんにお話をしてくれるんですね。そうするとまたお父さんとお母さんの食に対する意識がちょっと変わったりして、でそれでまた農家さんにちょっと会いに来てみようとか、なんかこうぐるっと循環していく感じがすごく素敵だなというふうに思っています。
子どもたちは本当に素直なんだなって思いますしね、吸収力とまたそれを家庭に持って帰ってくれるんだっていうことと、まあそっか、子どもからね教えてもらうこともたくさんありますけれども、ちょっといい循環ということでね、やっぱそういった考えと気持ちがやっぱり藤沢市内でどんどん広がってほしいなって思いますね。さあそして、まあ、いろんなねイベントをされているようなんですけれども、今後どんなイベントをするのか、最新情報ってどんなふうに私たちチェックすればいいのか、ご紹介いただけますか。
はい、主にインスタグラムでイベントの情報などを発信していて、湘南食べ学びんというアカウント、もしくは湘南食育ウェーブのアカウントをチェックいただけると、こちらの情報載ってますので、よかったらご覧ください。
ホームページもすごくおしゃれで見やすいホームページで、また子どもたちの活動の記録がたくさん載ってますね。
もう本当に写真見ると分かる、うん、子どもたちのね表情がすごく豊かで、うん、はい、
ホームページもですねチェックしていただいて、まあ、こういった活動をされている方がいらっしゃるということと、やっぱりね皆さんも協力をしていただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今週の大好き藤沢のコーナーには、子どもお料理ラボ株式会社の代表取締役でいらっしゃいます入沢さんが登場となっています。明日はですね、入沢さんから見た藤沢の魅力なども聞かせていただきたいと思いますので、明日もこの時間どうぞお楽しみに。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。